聖書を読み致します。聖書は新約聖書の354ページ、エベソの信徒への手紙第2章の21節です。新約聖書354ページ、エベソの信徒への手紙第2章の21節を読み致します。キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主なる聖なる神殿となります。以上です。昨年はアメリカの姉妹教会である復活ルーテル教会のパイク先生はじめ、10人以上の方々が、16名だったでしょうか、一緒に、日本の旅をさせていただきました。ミッションツアーということで、天草、長崎、山口ツアーの、そして、広島、そして京都と、それぞれですね、キリシタンのことを学びながらのツアーでした。その中で京都で西本願寺というところにですね、実は行かせてもらいました。私も西本願寺っていうのは初めてですね、奥の方まで連れて行ってもらって、また解説をですねしてくださるですね僧侶の方がおられて、すごい建物なんだなと思いながら、感動して帰ってきました。大きなですね建物なんですけども、しかし一つ一つですねちゃんと組み合わされてですね、そして 何千年とこれからもですね残っていく建物なんだろうな、そんなふうな感動も覚えました。ただ私が一番ですね感動したのは、周りの廊下、外にある回廊というんですか、そこの板のですね修復のとこでした。板と板で穴が開いたりですね、壊れてしまったりすると、昔の大工さんたちがですね、そこを修復してちゃんとですねつまずかないように、してあるんですけども、そこにとっても遊び心がありまして、その穴を塞ぐのにですね一富士二鷹三なすびになっていたりですね、またハート型になっていたり星の形になっていたりですね、これ面白いなって、それがですねちゃんと組み合わされて一枚の板のようになってですね、みんながそこを歩いていくという、こういうですね遊び心もですねすごく大切なことなんだな、でもそこがですねきっちっと組み合わされていて隙間もなくですね平らになっている、これが職人の技で、ここがあるからですねこの全体がですね一つの建物として成り立っているのだ、そんな感動とですね、ユニークさにですね、思いながらですね、その時を過ごしました。今日使徒パウロはですねキリストにあって一つになるってことを教えています。それはキリストが私たちの平和だからです。私たちの中心にキリストがあるとき、私たちは一つとなって神様の御用をすることができる、パウロはそういうふうに言うのです。どんな働きや関係性があったとしても中心にキリストを置くことによって実はそれは一つになっていく、キリストこそ要石なのだ、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し主における聖なる神殿となっていくのだと、そのようにパウロは言うのです。ですから大切なのはその中心に何があるか、そしてそれを私たちがどう受け止めているか、どう大切にしていくか、そしてまたそれを中心にしてどうこれを立て上げていくか、それを考えなきゃいけないなというふうに思うのです。そう思うとですね、私たち一つ一つですね、イエス・キリストに結ばれているならば、どんどんどんどん成長していく、そのようにも思うのです。いつも4月になったら、100均で、なんて言うんでしょうか、小さなですね、盆栽っていうんですか、それをですね買うことにしています。で買うことにしていますというかですね、机の上に少しそれを置いて眺めながら心を癒していて、いく空間になればいいなというのを思います。今はですねいろんな種類があります。金のなる木であったりアロエであったり若緑というものであったりですね、それが小さな器の時はですね小さくしか成長しないですね。 まあそれでもですね、1年間ですね大切に育てていくとかなり成長してきます。もう器にですね合わなくなってしまうのでですね、実はですね、去年はですね1年間経ったもの大きな器をですね、買ってきて土を入れて植え替えてみました。まあそうするとですね、器が大きくなったらどうなったかっていうと、その器に合わせてですね、今ですね買った時よりもですね100倍ぐらい大きくなったんかなと思うぐらいですね、ゴムの木などはですねどんどんどんどん成長して大きくなりました。器が大きくなることによって実はですね、その植物も大きくなっていく、まあ、それは当たり前のことなんですけども、私たちっていうのは、まあ、教会が成長しないとか教会が伸びていかないとかって言ってますけど、本当にそうなんだろうか。中心にイエス・キリストがおられる、私たち一人一人がその心の器を大きくすれば、実はもっともっと教会は成長して、そして地域に使える教会となっていくのじゃなかろうか。そんなことをですね、実は今朝その大きくなったゴムの木を見ながら思ったのです。一番考えなきゃいけないのは、その中心にイエス・キリストがおられるということです。イエス・キリストがおられるならばですね、全体組み合わされて成長していき、主における聖なる神殿となっていく、それぐらい大きくなっていくのだ。じゃあそれを阻んでいるものは一体何だろう、私たちの教会がなぜ大きくなっていかないんだろう、その原因はキリストにあるのか、そうではないということに実は気づかされるのです。私たちが御言葉を読み、そして信仰を与えられ、もっと大きな器になっていくならば、もっと教会は成長していく。じゃあどうすれば大きな器となっていくか、そのことは地域に使える教会になる、もっと自分たちの殻を大きくしていく、そんなことの必要性もあるかなというふうに思います。私たち一人一人、この教会、与えた教会中心にイエス様がおられますので、その器をもっと大きくしていくために何が必要か、それを今日考えながら共に過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちの教会の中心には要主としてのイエス・キリストがおられます。どうかそのイエス・キリストを中心にし、今年はこの教会がますます成長する教会となるために、私たちの心を広げさせてください。どうか私たちの思いを広げさせてください。そしてたくさんの人たちと共にキリストの御言葉を聞き、成長していくことができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共に手を守ってください。また全国にあるキリスト教会、そこに住む子どもの一人一人を顧みてください。ルーテル保育所、大人の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を、今日も事故や気合わせ、病気、新型コロナから守ってください。今日からまた大人の幼稚園は礼拝が再開されます。どうか今年1年の礼拝も主の祝福のうちに守られ、子供たちに御言葉の種がまかれていきますように、それが成長し実を結びますように。今日も能登地震で、そこの地震の中で悩み痛み苦しんでおられる方々もおられます。支援しておられる方もおられます。そこにイエス様が共にいてくださり、慰めを与え、力を与え、祝福を与えてください。また世界中には戦争があります。どうかそこで生きる者の一人一人の上に主の御手があり、慰めがあり、導きがあり、一日も早く平和を回復することができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。